さあそしてページをめくって本書の利用法というところ4ページ目に入りますが、まあ、書いてあるように、入門公式編ではありますけれども現代文のいいところはとりあえずもう一発やってみようじゃないかということで演習ができるんですね。で問題は今言ったように大学名いろんな大学から選んでますが、まあ、皆さんがほとんど初心者であるということそれを想定して問題を選んでますから安心してその意味では時間を守ってで本番のつもりで一発まずやってみてくださいね。もうやってみる。でやってみた上で時間を守ってやってみたらいろんな弱点が露呈すると思います。時間が足りなかった、あるいはもう読み間違いをした、まあ、いろんなことが起きうると思うんですがとにかくまず一旦は制限時間というものを守ってやってで回答用紙に答えを書く。僕なんか時々古本屋に行くとですね自分の問題集が売られているという悲しい状況を見たりします。その問題集が売られているということは書き込んでないからそれはまあねもう売れるわけで線が引いてあったり回答がガンガン書き込んであったら、まあ、古本屋も引き取ってくれないわけですけれどもやってないまま売られている問題集を見た時にすごくやっぱり悲しくなりますよね。問題集せっかくみんなお金を出して買ってで受験に向かって頑張ろうっていう気持ちで今いるわけですからとにかく1校目から入ったら最後の10校目まで頑張ってやるとでやってみるということはすごく大切ですからこの音声講義とかで僕も励ましながらね皆さんを引っ張っていきたいと思いますからぜひ最後まで完走するつもりでやってほしいと。でやったとなったら回答解説を読んでください。で音声講義もあります。ですから自分が何がいけなかったのか次にどうすればいいのかっていうところを、復習したり反省したり、まあ、次へ、ね、意欲を燃やしたりしながら回答解説を読んで自己採点してで回答に至るプロセスを確認で間違った問題に関しては自己修正を行ってくださいと。で3番目特に学習テーマで触れている内容がやはり大事ですね。ですから今回のテーマはこれ で学習テーマの中でのその特に公式とか触れているものがありますから一つ一つ学習テーマの内容公式というものをマスターしながら先ほどの山登りを続けていってくださいね。で4番目としてはやはり1冊終わった段階で、最初の方で言いましたがおまけの2内に挑戦してで自分の実力が向上したことを確認しそして、ステップの0が終わったということは次は基礎必修編の方へと向かっていくということでこの問題集を通じて自分の弱点を補強して次のステップに生かしていってください。で枠の外に注意書きで書いているんですけれども現代文語録解放公式集を僕が出しています。で1と2と2冊あるんですけれども1冊目はセンター試験編です。で2冊目が国公立私立大編なわけですけれども、まあ、一応中身は違います。つまりセンター試験は先ほども言ったように評論と小説が半分ずつですからどうしてもセンター対策ということになるとセンターの評論センターの小説を半々で扱っていかなければいけないんですね。ですから解放公式集の1センター試験編は評論と小説が半分ずつ扱われている上にさらにもう一つ大きな特徴としてはセンター試験は例えば空欄補充とかがない脱文挿入とかないキーワード抜き出せっていう問題もない代わりに傍線 A、B、C、D で内容合致というようにこう決まった形で毎年出るものですからセンター対策の現代文は徹底的にそうしたセンターの形式にのっとった傾向それをいかに、自分のものにしていくかということでここで公式集が書かれるわけですけれどもそのセンター自体もちろんみんな多くの人受けると思いますからこの極めるシリーズでいうと2番目のセンター試験編と同じく現代文語録の解放公式集の1っていうのがリンクしているわけですが、まあ、それ以外文系の人で私立あるいは国公立二次試験で現代文が必要な人は今ここで注意書きで出ているように解放公式集の2番目国公立私立大編の方を先にやってほしいんですね。でこれはもう現代文が必要な文系の人は必須の、参考書でして大学入試現代文攻略の解放公式が全て網羅されています。ですからこの問題集に公式として出てきているものは今言った現代文語録語の解放公式集2番目の国公立私立大編に全て載っていますから問題集をやると同時にこの解放公式集の2番目のものを座右の書として勉強していってもらうと威力は倍増ですということですね。はい、そして5ページ目に書いてありますけれども今聞いてもらっている音声講義もうここにたどり着いているということはおそらく語録語ネットにアクセスして登録した上で今聞いてくれていると思うんですけれども上手に音声講義それからおまけとかを使いながら 極める現代文シリーズをどんどんステップアップして極めていってくださいね。はい、それでは次にページめくると6ページ目、極める現代文ゼロ入門公式編の学習テーマ一覧ということなんですけれども、ここでは12個、絞ってるんですね。出てきてる順番ですから重要順ではないんですけれども、1番目の接続語、やっぱりこれは結局、漢字とか語句が非常に重要だと言ったのと同じで、現代文を読み解く上で皆さんがおそらく苦手だと思っている人の多くの原因が接続語っていうものに対する意識が低いからなんですね。ですから例えば小中高と一番大事な接続語は何って聞かれたら、しかしってみんな答えると思いますよ。だいたい高校入試とかの空欄補充で接続語の問題は答えはしかしや、ね、しかしを選んだけ半分当たるんだっていうね、むちゃくちゃな先生、僕の先生でしたけどいましたが、まんざらでもなかったですね。で、自分が塾の先生とか予備校の先生になって、高校入試の接続語の問題、しかしっていう回答は全国で何パーセントなんだろうと思って北海道から沖縄まで調べたことあるんですね、ある年の。暇じゃないんですけどね、やってみたら実際ね、しかしという答えは6割でしたからね。だからまんざら僕の先生がしかしを選んどけって言ったのは嘘じゃなかったなと思ったんですけど、高校入試までだったらしかし一発で半分以上の確率があるわけですけれども、大学入試はそうはいかないですね。つまりとか、いわばとか、例えばとか、帰ってとか、もういろんなねものが出てきます。で、今僕が接続語って言ったのに意味があって、接続詞とは限らないんですね、入れるものがね。文と文をつなぐ品詞は接続詞ですけれども、大学入試においては接続詞という品詞じゃなくて、副詞とかも含めて接続する言葉というものが非常に重要になりますから、僕は接続語という言い方をしているわけですけれども、この接続する言葉っていうものをしっかりと認識して、で、文と文がどういう関係で話が進んでいくのかっていうこと、これをやはり皆さんがややいい加減というかね、適当にしながら文を読んでいっているので、なんだかよくわからないということになりますから、やはり1番目にまずそれをクリアしたいと。そして2番目、筆者の価値観、これはまた実は重要で、結局最後に東大だ、京大だ、旧帝国大学だとかね、早稲田だ、上智だとかね、受けようっていう人が、もう最後の最後、何が一番大事になってくるかというと、この筆者の価値観、プラスマイナスの判定なんですね、判断なんですね。結局文章というのは、筆者が言いたいことがあるから書いてある。特に評論の場合はそうですよね。そうすると筆者の結論に向かって、逆に言うと、これはダメだというマイナスのものを例として挙げながら、そうじゃないんだ、私の言いたいことはこういうことなんだ、プラスというふうにマイナスとプラスを対比させながら話を進めていくっていうのが評論の基本的な構成になりますから、この文章を読んでいく上で価値観の反転、判断というものをしていくのは現代文の基本中の基本、読解のほとんどもう根幹を握ると同時に最終形でもあるというのがこの筆者の価値観の判断なんですね。はい、そして3番目はちょっとテクニカルなもので、傍線部中あるいは傍線部の直前に指示語がある場合の解法とかあって、4、5、6、7、8、9ときて、ここくらいまでがいわゆる解法的なもので、で、10の記述問題の解法は、解法というよりも記述問題対策ですよね。で、一応この0のレベルで記述というのはなかなかみんな届かないところですけれども、学校なんかではおそらく授業で書かされる機会は多いと思いますけれども、入試の場合ポイントになるのはやっぱり制限時間の中で制限字数を守り、かつちゃんと得点が取れるという記述が書けるかどうかということですから、おそらく多くの人が入試での記述のポイントっていうものをまだ分かってない人がね、多いでしょうから、ここでそれを学びましょう。そして最初にも言いましたが、基本大学入試の現代文の分野というのは評論が8割ぐらいなんですね。で、残り随筆と小説というのが、出る出ないは皆さんが受ける大学の傾向によるということで、例えばある大学は二次試験で毎年必ず小説を出すという大学もあります。同じく随筆を出すという大学もあります。ただ現時点で、大学まではっきり決まっていて、今言った随筆が出るとか小説が出るとかっていうふうに分かっている人はそれほど多くないと思います。なのでこの問題集の特にゼロの段階では、まず皆さんが一番苦手である評論を攻略で、ただ、それだけではちょっと分野的に足りないので随筆と小説の解法をここで伝授しますけれども、実際に皆さんが受ける大学が決まって、で、随筆や小説が出ると分かった時点では、ぜひ現代文語の語の解法公式集の中で随筆や小説の攻略法というものを学んでいくようにしてください。もちろんこの現代文の極めるシリーズの中で、 1とか、まあ、2にセンター編で小説もね半分入ってますし、3とか4とかどんどんステップアップして山登りをしていく途中で随筆や小説も出てきますから、このゼロで学んだ解放っていうものをベースにして実際の難しい問題に対応する力をつけていきましょうね。